教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
クリスマスにはイエス・キリストの誕生のことを一緒に学びましたけれども、イエス・キリストが生まれになってから30年ほど経った頃のことです。バプテスマのヨハネという人が活動を始めたんですね。でバプテスマのヨハネと言いましても名前はヨハネなんです。悔い改めを進めて、悔い改めた人に洗礼を授けていて、洗礼のことをバプテスマと言いますので、それでバプテスマを授けていたのでバプテスマのヨハネと呼ばれるようになったんですね。でバプテスマのヨハネはユダヤの荒野で教えを述べていったと書いてあるんですね。もうイスラエルには2つ湖がありまして、北の方にガリラヤ湖、南の方に近いという湖があります。でエルサレムはこの辺りです。でベツレヘムはここなん、もうエルサレムすぐ近くなんですね。そしてもともとマリアがいたガリラヤ地方はこの辺りですね。ナザレがここです。でイエス様はベツレヘムで生まれになってナザレで育たれました。そしてバプテスマのヨハネが活動していたのはこの死海の近くはもう草も生えないような荒野なんですけども、多分この辺りで活動していて、ヨルダン川でバプテスマを授けていたというふうに、言われています。そして、このバプテスマのヨハネは悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという、そのメッセージをいろんな形で言葉を変え、表現を変えて人々に進めていました。でこのバプテスマのヨハネの活動は預言者イザヤによって預言されたことによるものだとこういうふうに書いてますね。イザヤ書の40章に、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。でその預言の通りに、バプテスマのヨハネはこの荒野で叫んでいたんだというんですね。これはバプテスマのヨハネ自身が私はこのイザヤ書の預言の通りに今ここでメッセージをしているんですと言っているので、バプテスマのヨハネ自身のその考えでもありますしね、人々もそう認めていたんですね。そしてこのヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。イスラエルの方ではラクダというのはたくさんいますのでね、ラクダが死んだその川が、あっちはこっちに落ちてるんですけど、その落ちてるラクダの毛を着物にして、そしてイナゴと野蜜だけ食べて生きていたというんですね。もうかなり変人ですね。でもこれには理由があったんですね。ヨハネは 人々に悔い改めを進める上でですね、やはり自分が罪を犯していたんでは悔い改めを進めることはできないので、できるだけこの罪を犯さない清い生活をしていたんですね。で、町に行くといろいろ誘惑がありますでしょ。お金の誘惑、異性の誘惑、いろいろなこの名声などの誘惑、そういう誘惑にさらされないように町から離れて、社会から離れて生きていたんですね。で、社会から離れて生きるためにはもう完全自給自足の生活をしなきゃいけません。で、そのためにもう食べ物もイナゴと飲み水で我慢したんですね。日本でしたら畑、ちょっと畑を作ってそこで自給自足の生活をするところですけども、この荒野ではそんな畑を作ることはできませんので、もうそれこそ本当にその荒野のちょっとした草の生えているところにいるイナゴを取って食べて生きていたんですね。もうすごい厳しい、なんか修行者の生活ですね。まあ、日本ではこういう生活をする人のことを寄せ人って昔から言ってきましたし、今でもあると思うんですね。でもそれはもうこの世と関わりを持ちたくない、もうこの世のもういろいろなトラブルが嫌だということで、世からこう世を捨てて一人生活しているんですけども、このヨハネがこういう生活をしていたのは世を捨ててではなくて、反対で世を救うためなんですね。罪深い生活をしていると神の怒りが下ってみんな滅ぼされてしまう、人間がみんな滅ぼされてしまう。だから人々を救わなきゃいけない。救うためには本当に悔い改めを進めなきゃいけない。そのためには自分が罪から離れて、清い生活をしながら悔い改めを進めなきゃいけないという、そういう思いでですね、こういう生活していたんです。そしてヨハネがヨルダン川の近くで、この話をしていると、全国各地から人々が集まってきまして、でそこで自分の罪を告白してバプテスマを受けました。でもこれってすごいことだと思うんですね。荒野というのはね、人が住んでいないところです。まあ、人通りもないところです。そこで、説教していたんですね。説教していたら、まあ、なぜか誰かが知って、そして口伝えで他の人も知るようになって、だんだんヨハネのところにやってきて、その人がだんだん多くなってきて、いつの間にかもう全国各地から多くの人が集まるようになったんですね。まあ、例えて言えばですね、この堺市の臨海工業地帯のずっともう橋の方にですね、港グリーン広場かなんかがあるんですよね。一度行ったことがありますけども、車で行ってもものすごく遠いですね。歩いてなんかとても行けません。それぐらいのところで一人説教してたわけですよ。私がやってても誰も来てくれませんよね。でもバプテスマヨハネが荒野で説教していると、やはりその言葉の力によって人々が引き寄せられてきて、集まってきて、そして罪を告白してバプテスマを受けたんですね。で、バプテスマのヨハネのこのメッセージはとても厳しいというか鋭いものでした。7節には、マフシの生たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。また斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い身を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。それからイエス・キリストのこともね、予告しているんですね。バプテスマのヨハネはまだイエス・キリストには会っていないんです。でも神様がそういう救い主を送られるということを予言で 聞いていて、それで予告してるんですね。11節で、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。まあ、そんなメッセージをしていたんですね。さて今日はここからですね、私たちがやっぱり悔い改めることを勧められている。そして、一人一人自分の罪を覚えて悔い改めなきゃいけないということをですね、そういうメッセージを受けましたので皆さんにお伺いしたいと思います。まずバプテスマヨハネは、全ての人にね、悔い改めなさい、天の御国は近づいたからとこう言いました。悔い改めるというとですね、まあ、私たちはね、悪いことをしている人が悔い改めたらいいのにと思いますよね。まあ、悪いことをしている人、例えば盗みをしている人、万引きをしている人、あるいはもう酒浸りで全然働かないで、家のお金ばっかりに持っていくような人が悔い改めたらいいと思いますよね。またこの時代でしたらやっぱ酒税人とか遊女、そういう人はもう 誰もがですね、あんな仕事を、まあ、いい加減やめてもうまともになればいいというふうに思っていました。酒税人はみんなが嫌がるこのローマのしもべとなって、そして脅したりゆすったりしてお金をこの、ね、税金を取るような仕事でした。遊女はやはりこの性的な、ね、サービスをする仕事でしたから、もうそういう、もう仕事を辞めてもう足を洗ってまともな仕事をするようになればいいと思っていましたね。まあ、私たちも悔い改めるって言ったらやっぱりそういう人が悔い改めないといけないと思うんじゃないでしょうか。しかし、このバプテスマのヨハネは全ての人に対して悔い改めなさい、それはやっぱり神の前で私たちが皆悔い改めるものを持っているからです。やはり神様の前に出ないと本当に自分の心の中っていうのを私たちがこうね、反省することがないと思うんですね。礼拝というのは本当に神様の前に出る時間です。一人でも神の前に出ることはできますけども、公にですね、こうして神の前に出るときに私たちは自分の罪、汚れを感じないではありません。7節にパリサイ人って出てきますけども、このパリサイ人っていうのは、まあ、ユダヤ教、まあ、当時の、まあ、旧約聖書の教えをそのままユダヤ人たちが信じていて、まあ、ユダヤ教と呼ばれていましたけども、その中でですね、それを改良していこう、改革していこうという人たちで、まあ、人一倍道徳的で罪を犯さないような生活をしていた人たちなんですね。でこのパリサイ人たちは特にこの酒税人とか遊女たちをもうイスラエル人のクズだというふうに思ってたわけですね。でパリサイ人たちは自分たちはこのイスラエルの社会を、まあ、改善して、いい社会にするような務めのあるものだというふうに思っていたんですね。ところがバプテスマヨハネはそのパリサイ人やパリサイ人たちに向かって、マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか、それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいとこう言ってるわけです。まあ、私たちは自分の得になることであれば良い行いをすることができると思うんですね。例えば良い生活をするためにみんなに認めてもらわないといけないので、まあ、良い行いをしていこうと思ってすることができると思うんですね。しかし本当に神様を愛して、また人を愛して、もう真心からそのことをすることができるかというと、 どうでしょうか。私は牧師の仕事です。牧師という仕事を持ってますのでね、やはり、まあ、牧師として認めてもらうために努力していいことをすることができます。でもそれは本当に自分の愛情、本当に神様を愛して人を愛してしているかというと違うんですね。自分の中にはもっとわがまま、なんて自分中心でこの冷酷なものがあるように思うんです。神の前に出るとそれがもうわかるので、とてもやっぱり罪深い人間だなと思います。まあ、平和で何もかも順調にいってる時というのはなかなか私たちの罪がそんなに出ないものだと思うんですね。しかしいろいろこのトラブルが起こってくると本当に心の中のこの意地汚い面が出てきますね。まあ、そんなふうにバプテスマのヨハネは全ての人に対して悔い改めなさいとこう進めているんですね。これは私たちに対しても呼びかけている言葉です。聖書は、まあ、バプテスマのヨハネだけでなく聖書はもう私たち全ての人に対して悔い改めなさい、神の前に悔い改めなさい、自分の罪を告白して悔い改めなさいと勧めているんですね。しかしそんなに私たちは罪深いんでしょうか。罪があることは確かです。しかしバプテスマのヨハネはね、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかというように言ってますし、私たちを木に例えてですね、斧もすでに木の根元に置かれています。でそして良い実を結ぶ木はそのまま伸ばしておくけども、実を結ばない木はこの斧で切って、火に投げ込まれてしまうと。であなた方も良い実を結ばないならば神様が斧で切って火に投げ込んでしまうぞというふうにこう言ってるんですね。で12節では、手に実を持っておられご自分の脱穀場を隅々まで清められます、麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされます。麦とそのもみ殻に分けてもみ殻を火で焼いてしまうと。でこの人々を身のあるというか神様に役に立つ人と役に立たない人に分けて、その人たちをみんな火で焼いてしまうと、すごい恐ろしい言葉を語っているんですね。神様はもう本当に怒っていらっしゃる。で私たちの罪に対してもう怒っていらっしゃって、天から火を下して焼き尽くしてしまうとなさっているっていうんですね。でそんなに私たち悪い人間なんでしょうか。そんなに神様怒っていらっしゃるんでしょうか。どうしてそこまで神様は怒られるんでしょうか。ちょっとこう私たちの感覚ではね、それはまあ誰もが罪があることは確かだし、まあ罪がないと言える人はいないでしょうけども、まあみんないい人だし、世の中の人中にはすごく悪い人もいるけども、まあ平均的にみんな気のいい親切な人だし、そんなに悪くないんじゃないかと思うかもしれませんね。しかし罪はですね、私は戦争の時に本当に人間の罪というのは出てくると思うんですね。まあ戦争を経験はしていないんですけども、いろいろこの戦争の時の本とか歴史を学びますと、もう人間の汚さっていうか人間のこの冷酷さが本当に出てきますね。戦争というのは、戦争という言葉がちょっと綺麗すぎるんですよね。殺し合いなんですよね。で殺し合いになると自分が生き延びるためには人を殺してでもなんとか生き延びたいという気持ちになるんですね。もう殺すか殺されるかで、もう すべての人が皆生き延びるためにどんなことでも汚いことでもこうするようになるんですよね。私たちの教会のチャペル小筋始まった頃におられた稲田光道さんという方、もう十数年前に亡くなられまして天に召されましたけども、その方が戦争に行ってた時にね、戦争に行ってた時の話をされたことがあったんですけども、フィリピンかインドネシアかのあたりで戦争で アメリカと戦ってたんですけども、その現地の人もゲリラみたいな感じでね戦ってましたよね。そこでね捕まえた人、捕虜にした人がいたんですけども、他の兵隊がいないときに逃がしてやったって言ってたんですよ。でそれってすごいことやなと思うんですね。逃がしたことが分かれば自分がもう本当に死刑になってしまうかもしれませんでしょ。もう簡単にそのこと言われたんですけどね、これってすごいことやなと思ったんですね。やっぱりクリスチャンは違うなと、やはりそこで信仰が出てくるんだなと思いましたね。でも本当にこう神様なしの人間というのはもう自分が生き延びるためにはどんなことでもするという、そんなもうえげつないというか恐ろしいものを持っているんですね。それが罪の本質だと思います。でそういう私たちに、この天から火が天から火が注がれててですね、焼き尽くそうとしているっていうんです。でもこれはね、バプテスマ・ヨハネがまだイエス・キリストを知らなかったからなんです。バプテスマ・ヨハネは本当に神様から使わされた預言者でした。本当に神の人でした。でもまだイエス・キリストを知らないんです。この後でイエス・キリストが出てこられるんですね。でイエス・キリストが知らないのでね、その救いを知らなかったんですね。それで、バプテスマ・ヨハネはこう悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、天の御国が近づいたので悔い改めなさいと言ってるんですけども、天の御国はですね、この神のこの焼き尽くす日とともにやってくるというふうに思っていたんです。あらゆる汚いもの、汚れたもの、罪深いものを全部焼き尽くしてしまって、そして新しい世界、新しい国が始まるというふうに考えていたんですね。でもそうではなかったんです。イエス・キリストが来られて、本当に神の御子であって、神もご自身とほとんど同じような神の子が来られて、神がなさろうとしていることを明らかにされたんですね。それがですね、11節のあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと、これをバプテスマのヨハネは天から日が下ってくることだと思っていたんですね。しかし実際にはそうではなくて、イエス・キリストは許しと聖霊を持ってこられたんです。バプテスマのヨハネは聖霊がこう火のように下ると思ってたんですけども、本当にその焼き尽くす火ではなくて、人を清める聖霊を持ってこられたんですね。イエス・キリストは人を許すために自ら十字架にかかってその罰を受けられました。そしてご自身を信じた人に聖霊を注がれて、その聖霊がですね、心の中からその人を清めていくようになさったんです。私たちは自分で良い行いをすることはできません。先ほど申しましたように、自分の心の中にはとても汚いもの、恐ろしいものがあります。しかし聖霊が私たちの心に宿るときに、私たちは変えられます。不思議に そういう罪の思いがだんだんこう萎えていってですね、弱くなっていって、そして神様を愛する気持ちや人を愛する気持ちが不思議に出てくるんですね。 バプテスマ・ヨハネは本当に滅びがやってくると思っていました。しかし実際にはイエス・キリストが救いを持ってこられたんです。そして私たちはイエス・キリストを信じて、その救いを受けて、そして聖霊を受けて、今自分の力では何も良いことはできませんけども、聖霊の力によって奉仕もすることができますし、感謝をすることができますし、心の中の平安も与えられましたし、喜びも増えてきましたし、こうして兄弟姉妹と思って、どんな人も兄弟姉妹と思ってこの愛することができるようになったんですね。まだまだ未熟で、まだまだ足りません、全然足りませんけども、少しずつそういうふうに聖霊の力によって変えられていっていることは確かなんですね。それでですね、私たちはそのイエス・キリストの許しを受けるために、そして聖霊を受けるために悔い改めをする必要があるんです。ペテロはペンテコステの日に、この聖霊が下った日にですね、人々にメッセージをして言いました。悔い改めなさい、そうすればあなた方は聖霊を受けます。悔い改めなさい、そうすれば許されて聖霊を受けます。だから私たちは今本当にキリストの許しを受けて、そして聖霊を受けて、本当にこの変えられていく必要があります。そのために悔い改めが必要なんですね。今日この聖餐式を行いますけれども、これは私はイエス・キリストを信じるというそのことを表す儀式です。聖餐式を受けるために必要なこと一つだけです。自分の罪を悔い改めるということです。悔い改めによって私たちは本当に救いを受けて、そして聖霊を受けて、日々新しくされて、そして確実に天国に行くことができます。悔い改めましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちの罪を心から悔い改めて、イエス・キリストに委ねることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。